聖書を朗読します。エフェソの信徒への手紙5章1節から5節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書357ページです。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者はキリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。以上の聖書箇所より、神に習うものと題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
ここ数年体感治安が悪くなっていると感じませんでしょうか。特流と呼ばれる犯罪者集団による詐欺や強盗の多発もさることながら、ストーカーや DV から殺人に至るケース、また人生の苦難の中で自暴自棄になり、誰でもいいからと関係のない人の命を奪ってしまう凶悪事件、これらすべてが本日の御言葉と関係するわけではありませんが、多くの事件の大元には決まって2つの要素があると言われているんですよ。人生経験が豊富な人なら大方お察しがつくと思いますが、人間にとって原始的な欲求、ズバリお金と異性であります。男性であればお金と女性、窃盗も詐欺も強盗も皆金絡みの犯罪ですし、女性関係から犯罪に至る男性も多いですよね。貧困からやむなく盗みを働く人もいるにはいますが、特殊詐欺で捕まった若者たちの動機を聞けばですね、ギャンブルや遊ぶ金欲しさが中心なんですよ。真面目に働いて稼ぐ以上のお金が欲しい、その点では強欲と言えるでしょう。関わり方を誤ると途端に身を持ち崩してしまう現況、それがお金と異性であります。そんな話が本日の御言葉とつながってくるわけです。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろな汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。もう端的に汚い話題を避けよということですね。みだらなこととは、卑猥なこと、度を超えた性的な話題、貪欲なこととは主に強烈な物欲、金銭欲に関わること、性とお金に関する話題、その2つに集約されています。下品な冗談もふさわしくないと言われています。下品な冗談と聞いて思い出すことがあります。世間では下ネタという言葉がありますが、ここにいらっしゃる皆様なら下ネタと聞いて何の話題かはお察しいただけることでしょう。さすがに今の社会では職場などで下ネタを口にするとセクハラとして何らかの制裁を受けることがありますが、昔はセクハラという概念もありませんでしたので、特にですね、職場では女性たちがおじさんから毎日のように下ネタを聞かされ続けた時代がありました。思い出していただければ大方いろいろと嫌な思い出も出てくると思うんですけども、 ですね、仮に女性たちが不満を、まあ昔ですけど、仮に女性たちが不満を口にしても、おじさんの必殺技、いやよいやよも好きのうち、これ今言っちゃ本当にまずいんですけど、昔本当にそんなこと言われてたんですよ。いやよいやよって言ってるけど本当は好きなんだろうとか、いやらしい顔してですね、昔のおじさん、そういう意味不明な言い訳で言い逃れることがまかり通ったんですね。それが昭和だったのかなとも感じています。もう30年ぐらい前の話なんですけど、私が人生で初めて正社員として就職した職場でですね、社員旅行に出かけて貸し切りの施設に宿泊した時のことなんですね。まあ、みんなで、まあ、おもしいものを食べてですね、もう酒も入った夕食後のひとときなんですが、男性の先輩がですね、女性社員も同席する場で、風俗に行った時の体験談を楽しそうに語っていたのを今でもよく覚えています。ここではもちろん話せませんけども、風俗の女性とどんなことをしたのか、かなり細かい部分まで語っていてですね、で私と同期で入った同僚の女性社員は笑って聞いていたんですけれども、私は密かに大丈夫かなって、心配していました。本当に、まあ、えぐい話だったんですけども、今のはほんの一例なんですが、クリスチャンであればそういう話題は避けなさいということであります。風俗業界自体を批判するつもりはありませんが、女性を快楽の対象として扱うことは神が喜ばれることではありません。本当は厳密に言うと女性だけじゃなくて男性も同様で、どちらも快楽の対象として扱うべきではない。本当は重大な問題なんですよ。ところが冗談めかして下ネタを連発することで重大な問題の重大さが薄れてくるんですね。次第に軽く感じられるようになってしまう。なんかそれで周りの人たちが笑って冗談に乗ってくるとですね、本当はひどいこと話してるのに大したひどくないように感じられてきてしまう。でその結果、まあ、女性を慰み者として見なすことを別に悪いことではないと、そうなってしまう危険があるんですよ。人を食い物にするってことがある意味普通になってしまう。お金の問題にしてもしかりですね。よく飲み会とかになるとですね、物欲万歳、お金万歳、そんなノリで初めは悪気なく話していても、貪欲であることは別に問題ないじゃないかという雰囲気になっていく。その結果、お金のためなら手段を選ぶ必要はないと、人々の心がそういう方向に向かってしまう。なぜ卑猥な言葉や貪欲を肯定するような話題がいけないのか、答えは最後の方に語られています。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者はキリストと神との国を受け継ぐことはできません。私もこれドキッとさせられたんですね。偶像礼拝という言葉が出てきました。性欲や貪欲の話は度が過ぎれば偶像礼拝に向かうことなのだと。つまり神ではないものを崇める対象になってしまうんです。禁欲主義で生きなさいということではありません。こういう御言葉って読んでてあんまりつまらなくてですね、なんかこう小うるさいなって感じることもあるんですけど、偶像礼拝に至るんだと言われると、つまらない話だっていうふうに切り捨てるわけにはいかなくなっちゃうんですね。性やお金は崇める対象ではないということなんですよ。お金や異性絡みで犯罪に走る人はですね、たとえ自覚がなくてもそれらのものを崇めている、それらのものにお仕えしている、そういうことになるのです。 そんな生活を続けていて一部の人たちが犯罪に手を染めてしまうのは自然な成り行きなのかもしれません。人間というのはですね、崇めるものというのに崇めるものにどんどん似ていくんですよ。昔アイドルの親衛隊とか追っかけっていう、今でも推しっていう言葉があるんですけど、自分は好きなものに似せていく、ファッションとか行動生活様式とかを似せていく、似たるものになっていくんですね。それって崇めてるのと一緒なんです。変な人にを尊敬、変な人を好きになれば追っかければその人に似てくる、これ恐ろしいことなんですね。人間は崇めるものを切に求めるんですよ。そして崇めるものに仕える。神を崇めるのであれば神を切に求めお仕えしようとします。性欲や貪欲を崇めるのであればそれらを切に求め仕えようとします。言語化すると恐ろしいことだと思いませんか。思いませんかって、私自身こういう言葉にして怖いなと思ったんですね。かつて先ほどの昔の職場での出来事も私も残念ながら軽い気持ちで聞いてたんですけど、今思ってみるとこれはまずい話が会話がなされていたなと思うんですね。それではクリスチャンは何を崇めるものでしょうか。答えは言うまでもありません。この手紙を書いたパウロは、あなた方の間では聖なるものにふさわしくと語っています。聖なるもので、聖なるとはですね、なんかあんまりその聖人とかそういうのをイメージするとちょっと違う方向に行っちゃうかもしれないですね。聖なるとは他とは区別されているという意味でもあります。つまり性欲や貪欲を崇める世間とは区別されたもの、それがクリスチャンなのだと。欲に染まった世間との違いがなければ信仰の意味はありません。何のためにクリスチャンになったんだ。あなた方の間では話題にするなと言われていますので、わざわざ教会の外に出て行ってですね、下品な話をする人たちの会話をやめさせろということではないんですよ。そこまで出しゃばる必要はないんです。せめて私たちの間ではそういう話題は口にしないということであります。それで聖なるものの具体的な生き方についてですが、一節でこう言われています。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。子供が親に習うのは今も昔も変わりありません。あなた方は神に愛されている子供だと。だから神に習いなさい。今はですね、昔ほど子供って親の真似しなくなったかもしれないんですけど、でも気をつけなくちゃいけないのはですね、親が変な話してると子供がそれ真似ちゃうというのは今でもよくある話でですね、やっぱり今の時代も子供っていうのは親の真似をする。で、職業っていうのはなかなか子供が親の真似するっていうのはそんなに多くないんですけど、例えば警察の世界って親が警察官で子供警察官っていう人すごく多いんですよ。いつも忙しくて家にいない警察官の親だけど、その後ろから背中を見ていてですね、将来自分も警察官になりたいって言ってなっていく子供って結構多かったりする。真似をするっていうのは今も変わらない、ですね、あなた方は神に愛されている子供だから神に習いなさい。ただそれだけだと何をイメージしてよいのか分かりづらいところがあるでしょう。神に習いなさいと言われても神様は姿が見えませんから、見えない神にどう習ったらよいのでしょう。そこで神の愛がどのような形で表されたのか、続く箇所ですぐに補足されている次第であります。キリストなんですよ。もう言われなくても分かってらっしゃる方も多いと思うんですけど、 目に見える形で愛が表されているわけですが、それこそ十字架の犠牲なんですね。神は姿が見えないけれど神の愛は見える、十字架という形で見させていただいているのです。キリストの愛によって歩みなさいと言われていますが、私たちに何ができるのかと言いますと、感謝を表すこと、みだらな言葉や貪欲な言葉ではなく神への感謝を表す。神に習うものとなりなさいと言われたとき、まずは神への感謝を表すことから始めるのです。十字架の恵みを思い起こし、感謝の思いに満たされ、心を込めて礼拝をする、あるいはお祈りをする、そのような生活は性欲や貪欲にまみれた偶像礼拝とは真逆にあるというわけであります。人の心が向かう方向が全然違うんですよ。何を求めるのか、何に使えるのか。クリスチャンは十字架のキリストに示された神の愛を存分に受けて、感謝を表しつつ神に習うものとして生きる。しかし、残念ながら感謝というものはですね、日常的にかつ意図的に表さないと次第にしぼんでいくものだと思うのです。日々運動しないで食べてばかりいるとだんだん太ったりとかですね、筋肉がすぐ弱るのと一緒でですね、感謝っていうのは積極的に表さないとどんどん薄れていく。人間って怒りとかひがみとか妬みなんかは誰から言われなくてもしつこいぐらいに持続するものなんですけど、感謝の心ってなかなか長続きしないんですよ。情けないほどに下手をするとすぐに忘れてしまいます。ただ感謝の心が強まれば強まるほどに人は前向きにたくましく生きられるものでもあります。クリスチャンの話ではないんですけれども、メジャーリーガーの大谷翔平さんがですね、前の通訳の水原一平氏が事件を起こして辞めた後の記者会見でですね、こんなことを言ってるんですね。失ったものよりも得たものの方が大きい、自分を支えてくれた仲間たちに感謝しているといったことを語っていたのが印象的でした。あんなひどいことがあったのにですね、その後すごく活躍したんですね。最も身近なビジネスパートナーに裏切られてかなりショックだったはずなのに、トラブルを通して得たものの方が大きく感謝していると。感謝が喪失感を埋め合わせてあまりあるものだということでしょうか。その点ですね、私自身一部の方はもうお伝えしているんですけど、今年の2月ですね、飼っていた猫の死を通して感謝がなければ悲しみを乗り越えられない、乗り越えるのが難しい、ことを学ばされました。祈りの中でガツンと答えが示されたんですよ。お前は失われていくもののために憂えているが、私への感謝はどうしたのか、神様から言われちゃったんです。人間は恩知らず、クリスチャンも恩知らず、すぐに感謝を忘れてしまう。ガツンと打たれた時から心の憂いがすっかり晴れたのを今でも思い出します。それまでひどい状態になってたんですね。夕方が来るたんびになんか暗くなってくのが恐ろしくて、夜の闇が恐ろしくてですね、電気つけまくったんですよ、部屋に。なんかもう怖くてしょうがない、自分どうなってしまうんだろう、そういう4日間過ごした後に祈りの中で与えられた感謝を忘れてる。感謝を思い出した途端にすっかり心が晴れたんですね。私にはこんなに多くの恵みが与えられているではないかと。辛い人生を歩んでいくには神への感謝を続けるしかないんですね。 もうこれ理屈抜きなんですね。皆様の心の中で主イエスの十字架はどのように響いていますか。罪なきお方が罪ある者たちのために、しかもご自分を見捨てる者たちのために血を流し命を捨ててくださるなんて、あのペトロでさえイエス様のこと3度も知らないと言っちゃった。普通ではありえない愛ですよね。ありえない愛なのですが、頭では分かっていても残念ながら実生活の中で色あせてしまうことがある。人間って嫌なことはいつまでも覚えてるのに、感謝はどんどん薄れていくんですよ。これは本当にどうしようもないですよね。そんな中、神は時に私たちが持っているものの中から大切なものを奪い、失われたものよりも与えられたものに目を向けよと、厳しく優しく諭されるのかもしれません。これはあくまで今先ほどお伝えしたのは私の体験なので、同じように共有できるわけではないんですけれども、もしかしたら同じような仕方で、でも似たような仕方で神様は私たちに示される。失われたものよりも与えられたものに目を向けなさい。聖なるものとして生きることは主への感謝の中で生きることだと思うのです。卑猥な言葉、貪欲な言葉、下品な冗談なんて十字架のキリストにはとてもふさわしくありません。神に習うものとなりなさい。それは毎日毎日我が主への感謝を努めて思い起こす営みでもあるのだと、そう教えられます。偶像からは感謝の思いは湧いてきません。まだ欲しい、もっと欲しいってなっちゃうんじゃないでしょうか。そんな不毛な繰り返しが続くことでしょう。なんでキリストへの感謝は不毛じゃないか、説教の準備をしながら考えたんですけど、主が犠牲を追ってくださったからではないか。しかもご自分は罪がないのに罪人のために死んでくださった、これ以上の犠牲はないんですね。理不尽な犠牲を追ってくださった上で私たちに生きようと言ってくださる。なかなか理屈では説明しきれないところはあるんですけど、他の誘惑、他の欲とは違うんですよ。主への感謝というのは、神への感謝がなければたとえクリスチャンであっても悩みが深まる一方ではないかと思うんです。神の子供とされている私たちにとって習うべきお方が与えられていることに感謝であります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは本当に罪なき、一人子、罪ある私たちのために犠牲にしてくださいました。その犠牲をもって、その十字架をもって神に習いなさいとあなたはおっしゃってくださいました。何に習えばよいのか、キリストに習う。しかし私たちはあくまで罪人に過ぎないもの、許された罪人に過ぎないもの。私たちは主が背負ってくださった十字架に感謝するしかできません。しかしその感謝することがいかに大きいことか、いかに尊いことか、また日々繰り返さなければいかに薄れやすいものであるかをあなたは改めて教えてくださいました。私たちは恩知らずです。いつでもすぐにでも忘れてしまう恩知らず、堅くななものです。だからこそ毎日のようにあなたへの感謝、恩を忘れないように日々思い起こさせてください。あなたは尊い犠牲を与えてくださいました。そのことは揺るがない真実であります。私たちは日々 十字架の恵みを思い起こすものとさせてください。どうか私たちの生き様を通して世の人々がこの世とは違うものがあるということ、聖なる生き方があること、またそこに誠の平和があることを知る機会とさせてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。